さあ、
はいはい、
今年一発目のボスタル
は、はいはい、よろしくお願いいたします。
もう1月は、うん、純さんの行った新潟あたりはすごかったんじゃないですか、雪が。
あのね、実は皆さんそういうふうにおっしゃっていただくんですけれども、
はいはいはい、
山間部はすごいんですけれども、でも普通の平野部はまだ
そんな
全然大したことはなくて、
はいはいはい、
僕が行ってる時はもうほとんど晴れてますからね。
え、そうなんだ、
うん、僕は晴れ男なんで、
あ、
ほぼ 100% ですよ。
すごい確率ですね、
うんうん
ね、
うん、あの雪の多い新潟、
はいはいはいはい、
で道路も乾いていて、
あ、そうなんだ、
中で、あのでも山間部の五泉市っていうところにね、
はいはいはい、
五泉 5つの泉って書くんですけども、
はいはいはい、
そちらの方にもでライブをやったんですけども、そちらの方はさすがに雪が多かったんだけれども、全然雪も積もってなくて、はい、積もってなくてというか道路には乾いている状態で、まあ、スタッドレスタイヤはいも新調してったんですけども、もう何のために新調したのか、
何でも分かんないぐらいの感じで、うんうん、今多分舗装のなんか技術も上がってるのかな、
うん、多分雪国のね、あのなんかその雪意識っていうのかな、
うん、
それが結構ちゃんとしていて、ね、うん、あのなんか都会でちょっと降ると大変なことになるけども、
そう
あちらはもうそれが日常だから、
ね、
うん、
まあ、やっぱりなんか
きちんとしてますね、除雪が、
ね、除雪すごいですよ ね、 今の技術はね、
うん、徹底してますね、うん、
この僕あの伊豆に行くときにちょっと試しに中央道の方からこう回って富士吉田の方を取って、
うん、
御殿場に抜けてくると思
うん
ですか、
はいはい、
うんうん、あそこも結構今月すっごい雪降って、
え、どっちの方、
川口湖の方って、
あ、はいはいはい、
ものすごい山梨があってやっぱり降ったんです
よ、はいはいはい、う
んうん、でも行ってみたらね、周りはすっごい雪積もってるんですけど、うんうん、道路はほんと綺麗に ね、
ね、なんか除雪はなんかちゃんとしてますね、
ノーマルで全く問題なかった、
うん、あ、やっぱりそう、
うんうんうん、
あ、そう、
うん、
唯一ね、新潟からあの名古屋に行くときに、
はいはいはい、
妙高の方、
妙高、はいはいはい、
高原の方のあたり、うんうん、一番高いところ通ったんで、そこはさすがに雪が降り積もっていて、まあ、雪も降ってたんですけどね、
はいはい、
かなりのどか雪ですごかったですけども、はいはい、それぐらいかな、でも、うん、スタッドレスのタイヤの恩恵に授かった、
うんうん、
それ以外は全くなしですね。
微妙なとこですね、
ドライなところでタイヤが減っていくなんか寂しさっていうの、
そうそうそう、うん、僕もね伊豆に 7,8 年住んでたじゃないですか、
うん、
でやっぱりスタッドレスがいいだろうっていうふうに、
うんうん、
スタッドレス毎年入ったんですけど、
うんうん、
なんかほぼあんまり
使わなかった、
使った記憶がないですよ、
ね、そう、
うん、
でもあそこでも雪降ったら一発だよね、
そうだ、むしろねもうスタッドレスってチェーンがないと無理、
そういう感じでしょうね、あの坂道が多いからね、
そうそうそう、うん、スタッドレスでもやっぱりね、
うん、
平らなとこだったらいいけど、
そう
坂道って結構危ないじゃないですか、うん、危ないです、やっぱ、
うん、
スルッと行っちゃいますよね、
うんうんうん、
あれだから特に凍結とかっても役に立たないし、
そうそうそう、
凍っちゃうと、
うん、
アイスバーンとかになっちゃうとね、うん、どっちかって伊豆の場合はね雪っていうのも凍結の方がこうだった、
そういう感じでしょうね、
そうそうそうそう、
坂道のね、
そうなんですよね、うんうん、
本当はスパイクタイヤが一番いいんですけどね、
あ、昔ありましたね、
ありましたね、道路のね、道路の粉塵がね大変なことになっちゃうから、禁止になりましたけど、うん、
で肝心のライブの方はどうだったんですか、
あ、各会場とも、まあ、
はい、
今回あの、伊藤君、ギターの名古屋でね、ふみふみと2人で、あと あちらの方の、さっちゃんと3人で回ったんですけど、
はいはいはい、
どこもなんか盛況で良かったですよ、
ね、
お母さんはね、
去年僕伊藤さんの CD のジャケットをね、やらせていただいた
り、
なかなかね、評判もよろしいようで、
そうなんです、
ね、
すごいほのぼのとしたライブです、
ね、
まあ、ギター日本だからそんなあのきつい感じではないんですけどね、
そうですよね、さあそんなわけでね、2017年もね、はい、スタートしましたけど、
はい、
まあ、純さん相変わらずいつもと変わらずみたいな感じ、
うん、そうですね、
特に今年は何をやるというのもないとは思うんですが、なんかあったりするんですか、
いや別に淡々と
淡々と
あの、来るものは拒まず、去るものは追わずで、
なるほどなるほど、なるほど、
淡々とやっていきたいんですけれども、まあ、今年はいくつか予定が、はい、まあ、計画があって、まあ、これは実現するかどうかっていうのはこれからの話なんですけども、
はいはいはい、
アメリカツアーとか、
おー、そんな話もあるんです
ね、まあ、そういったのも含めてね、
はいはいはい、
楽しみにしてます
ね、なるほどね、
うん、
しかしね、トランプ政権になってどうなっていくんでしょう、
そうですよ、
ね、
これ今株が全どんどんどんどん上がってますけれども、一気にこれ落ちる可能性もありますよね、
可能性もありますからね、うん、ちょっと怖いですよ、
怖いです、
全く読めないですよね、
読めないですね、
この先ね、
うん、 ええ、トランプちゃん。
僕も5月にまたニューオーリンズ行くんですけど。
それは何？
あのジャズフェス、ジャズ、もう僕は完璧遊びなんですよ。で相棒はあの、はい、ライターやってるんで、はいはい、取材も兼ねてるんですけど。
あ、そうですか、うんうん、
ま
あ。
去年行ってちょっと味を占めちゃった、
うんうん。
毎年行きたいなって。
あ、本当に。うん、そうですか、う
ん、ただね、トランプさんになってなんか入国する時間がすごい時間かかるんじゃないかぐらいの、ね、なかなか、まあでも日本人はまあそんな問題ないのかもしれない
ですけど ね、 ね、でも排除してますよ ね、
ね、もうね、すでにね、そんな感じが、ね、出てきてます
ね、
まあでもね、あのいい風に変わっていくんであればね、いいんですけど ね、 いいね、なんとも言えないですね、こればっかりはね、
ね、想定外だったから今回の展開は。
本当に想定外でしたよね、
うん、
でも選んだのはアメリカ国民ですからね。
そうなんだからね、僕は
一応民主主義だから、うん、取ってる、
今どんどんデモしてるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれってなんか負け犬の遠吠えになっちゃうんでしょ。
今更言ったところで、うん、ね、だって、ね、過半数取っちゃったからね、うん、
そ
うそ
う、その前にもっと運動しろっていう感じだったんだよね、そうそうそうそう、僕からするとね、
うんうん、だけどね、レディーガガとかマドンナとかね、ロバート・デ・ニーロとかね、抗議のあれやってますけど、うん、向こうの人たちって結構芸能人とかミュージシャンとかの政治に対しての意識が結構高いですよね、
強いですね、高いですね、
ああいうの見てるとね、うん、日本のそういうミュージシャンとかそんなね、表立ってこう政治に対して物を言ったりとか、うん、あんまないですよね、
うんうんうん、
ね、まあ、やっぱりなんか 言うとちょっとなんか問題もあるのかもしれないですけどね、やっぱいろんな
公共の電波でできないからじゃない、そうそうそう、
ね、
例えば NHK なんかでね、放送できなくなっちゃうでしょ、
ね、うん、放送局もそうですよね、やっぱり中立な立場で物言わないといけないっていうのがあるからね、意外とアメリカもはっきりしてますよね、
そうだ、意外とね、日本って自由なようで自由じゃない、
うん、
発言がね、
なんかもう、うん、意外とね、目に見えないところで統制されてる感じがあってね、余計なこと言うと偉いことになる、
そういうこと、そう、まあね、
余計なことになっちゃうんですよね、ちょっとした発言が ね、
でもね、日本のこの習慣だからしょうがないけどね、うん、これね、不合の衆という感じ、
ね、そうね、まあ、ジュンさんは特にそんなに政治に対して普段はこう、
いや、怒ってますけどね、
怒ってはいるんです
か、怒ってますけども、うん、もうこれ以上怒ってもしょうがないと思って、
うん、まあ、怒ってもしょうがないですけどね、
もう
今一番の怒りは何ですか、
一番の怒り、
政治に対する、
政治に対する、うん、いや、だから本当に不確実性なこの時代だから、うん、やっぱこの安倍政権、これこんなところで言っちゃっていいのかどうか分からないけども、いや、
これは別に電波に乗ってないですから、
そうですね、早くこう変わってほしいですね、うん、やっぱこう日本がどんどんこの違った方向にね、
はいはいはい、
動いていくっていうのはすごく僕危険な感じがして、これがアメリカがね、同調すればいいんだけども、今逆にこのアメリカがこうトランプになって変わってきてるでしょ、
はいはいはい、
でその時にだから日本の態度がだからどういうふうに変わっていくのかっていうのをやっぱりうまくこう変わっていかないとね、孤立してしまうかもしれない、
う、ね、うん、もうなんかほんの気がついたら全く相手にされてない国になるっていう
でしょ、うん、もうすでにそういう兆しは見えてますからね、そういうね、いや、実はあのボサノバっていうのは皆さんあんまりこう、意識の中にそういう意識がないと思うんだけれども、はいはい、こう愛の歌とかね、恋の、あのメロディーとかそういうの、はいはいはい、そんな感じですけども、ダブルミーニングがあって必ず社会的な、
あるんですけど、
批判とか政治的な批判、
はいはい、
風刺とかそういったものがたくさん盛り込まれていて、結構あのメッセージソングなんですよ。
そうなんだ。
で特にね、はい、1957、8年にできてから、うん、
はい、
その後、
はいはい、
だんだんと、うん、その政治的なメッセージが強くなってきたので、最終的に、
はいはい、
あの政府から、
うん、あの弾圧される、
弾圧されてしまって、うんうんうん、お様の人たちみんな海外に逃げてしまった、うん、そういう、ね、歴史があるから、うん、やっぱりその外国の方、まあ、ブラジルも含めてね、
うん、
やっぱこう政治に対する意識っていうのはすごくレベルが高いなというのは僕は思いましたね。
そうですよね、うん、意外とこう抑圧されて弾圧されればされるほどやっぱりそういう芸術とかアートって、
う
んうん、むしろそっちの表現で何かをこう訴えたいというところはありますよね、
うん
うんうん、だそういう意味と日本って、ね、まあ、言論の自由があって、うん、特に弾圧されてないがゆえに なんかみんな物を 言わなくなっちゃって、
うん、だからそれって目に見えない弾圧じゃない
そうそうそう、でも気がついてみたらこう虚勢されちゃってるって感じ
です。あ、それそうなるでしょう ね、う
んね、うん、だ一番やばいパターンじゃないかっていう、
そうそうそうそう
みんな何も物も言わなくな
る、各自が主張を持たなくなっちゃってね、持たないのが、うん、いいわけだから今、うん、
難しいようなところですね。でもまあそういう視点でちょっとね、ボサノバって音楽もね、うんうん、あ、なるほどなっていう感じでちょっと聞いてみる。
そうですね、またそれぞれ聞いていただけるとね、ね、またちょっと楽しめると思いますけど。
楽しめますよね。うん、なるほどなるほど。まあそんなね、2017年がスタートしたということで、今週はね、淳さんの、新春放談ということで、細川龍玄さん、死んじゃいましたけど。お招きしてお送りしました。
はい、はい、よろしくお願いします。
また今年もこの
よろしくお願いします。ありがとうございました。